十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を許し、罪から救うために命を捨ててくださった主イエス・キリストの父なる神様、主イエスのこの恵みを知りながら、私たちはなおも御言葉に従わず、自分の思いを先に立てて生きてまいりました。神様、私たちの不従順な心をお許しください。どうぞ今悔い改めて、 御言葉に従って生きることができるように聖霊の助けをお与えください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちはあなたの御言葉を喜びます。それを愛します。あなたの御言葉を求めて両手を挙げ、あなたの教えに思いを潜めます。あなたはそれを待ち望むようにしてくださいました。高ぶる者は人を欺ります。しかし私たちはあなたの御教えからそれません。それこそ私たちの慰め、私たちを生かす力です。今日も主イエスを愛し、十字架を愛する者たちにあなたにある平安と幸いを教え、お与えください。自分の罪、あなたの御前での咎のため悲しむその清き心の者に、あなたの御顔の光を照らしてください。あなたの光のうちに歩み続ける者としてくださいますように。神様、御子の御受難を覚える時を過ごしています。あなたは人をまっすぐに生きる者として作られました。しかし人は罪の中を生きる者となりました。御子が代価となって 死ななければなりませんでした。再び生きる復活の望みをお示しくださいました。人の生きる道を示してくださいました。この感謝の思いが一人一人を捉え、一人一人の時を捉え、ますますあなたの御子の似姿へと導かれる力となりますように。聖霊の豊かな助けが教会一人一人に注がれますように。今日は第二礼拝において役員の任職式があります。新しく任じられる役員をお支えください。特にあなたの御言葉にある知恵と知識、力を帯びていけますようお導きください。移り変わりの激しいこの時代、霊を分別する賜物を教師にまた役員にお与えくださいますように。全教会があなたの御言葉にあって一つとなり、主イエスに向かって成長していくことができますようにお支えください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いと込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ルカによる福音書第23章32節から43節、新約聖書158ページ下の段です。ルカによる福音書第23章32節、他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は 何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。
受難週を迎えました。イエス様の十字架の出来事、ご受難を覚える時です。今日私たちはイエス様を十字架につけた人々について、またイエス様と共に十字架につけられた一人の犯罪人についてご一緒に見ていきたいと思います。イエス様を殺そうと企んでいたユダヤ人の指導者たちは手下を使わし、イエス様を捕らえました。そして彼らは当時人を死刑にする権限のあるローマ総督ピラトに引き渡して、イエス様を引き渡して、この男は我が民イスラエルを惑わしています、自分がユダヤ人の王だ、メシアだと言っていますと言って訴えるんです。そこでピラトがイエス様を取り調べるのですが、でも彼らが訴えているような罪は何一つ見つからず、イエスを釈放すると人々に知らせました。ところがその時指導者たちは民衆を扇動して、その男を殺せ、十字架につけろ、十字架につけろ、大声で叫ばせたんです。いつまでも止まないその大声に圧倒されたピラトは、罪のないイエス様を十字架につけるよう判決を下しました。するとローマの兵士たちはイエス様の頭に茨の冠をかぶせ、棒で何度も叩きつけ、唾を吐きかけ、散々イエス様を侮辱したんです。それから十字架を背負わせ、強盗の罪を犯した二人の犯罪人とともにゴルゴダの丘へと引いていきました。丘の上に着くと兵士たちは二人の犯罪人と、そしてイエス様の手と足に釘を打ちつけ、十字架に貼り付けにしたんです。イエス様は手も足も釘で貫かれ、肉が裂かれて血を流している中、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないんです、ご自分を十字架につけた人たちのために、人々のために祈られました。しかしその祈りを全く無視して、もう拒んでいるかのように、十字架の周りにいた人たちはイエス様の着ている服を分け合うためにくじを引き、そしてイエス様の服も下着も剥ぎ取って、十字架の上で裸同然になっているイエス様の姿を皆で眺めていたんです。さらに彼らは、他人は救ったのに自分は救えないのか、神のメシアなら自分を救ってみろ、今すぐ十字架から降りてこい、そうすれば信じてやろうと、バカにしてもうははっと笑っていたんです。イエス様の隣で十字架にかけられていた犯罪人の一人でさえ、お前はメシアだろう、自分と我々を救ってみろと罵っていました。ローマの兵士たちもユダヤ人指導者たちも、またその他の民衆も、神の御子に対してこれほど不当なこと、 邪悪なこと、残酷なことを次から次へと行い、自分の口からあらゆる悪口、悪行を浴びせていながらも、その自分の悪しき姿を顧みる人は誰もいなかったんです。神様の前に、私はこの上ない罪を犯していると気がついて、神様を恐れて自分の罪を認める人、悔い改める人は誰一人いませんでした。しかし、そのような中で十字架につけられていたもう一人の犯罪人が、イエス様を罵っていた犯罪人に、同じ刑罰を受けているのに、お前は神を恐れないのか、我々は自分がやったことの当然の報いを受けているんだ、しかしこの方は何も悪いことをしていないと言ったのです。自分が犯した罪に対する当然の報いを私は受けていますと。彼はこれまで強盗を働いて人の財産を奪い取り、人を傷つけてきました。しかし彼は十字架の周りにいた人たちとは違って、その自分の悪しき姿、自分の罪をはっきりと見て、私はこの十字架を受けることが当然の罪人ですと言っているんです。今ニュースなどの報道番組を見ていますと、犯罪を犯した人や社会的に間違った行いや過ちを犯した人たちが、明らかに自分が悪いことをしているのに、それを他の人の責任にしたり、言い訳や弁解をしている姿をよく見るんです。でもそれと反対に、自分が犯したことを認めて、私は自分がやったことの責任を取ります、その報いを受けます、それが当たり前ですと言っている人は、皆さんもあまり見たことがないと思うんです。では私たちは、もしも自分がそうした過ちや罪を行ってしまったとき、大きな犯罪ではなくても、明らかに自分が間違ったことをしてしまったとき、私たちはどうするでしょうか。今日、一人の犯罪人は、本当に神様を恐れながら、言い訳も弁解も何一つせず、自分の罪を素直に認めて、自分が受けるべき報いを素直に受けているんです。そしてその彼の隣には、罪はないのに自分と同じ十字架刑をお受けになっているイエス様がおられました。自分の悪いところ、罪がはっきりと見えていたその素直な彼の目には、何も悪いことはしていないのに、この十字架をお受けになっているこのイエス様こそ、本当に正しい方、神のメシア、救い主とはっきりと見えていました。そして彼はそのイエス様に、イエスよ、あなたが御国へ行かれるときには私を思い出してくださいと、憐れみを請い、許しを願い求めたんです。イエス様はその彼に、まことにあなたに言います、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言ってくださったんです。これまで大きな罪を犯していても、 受けるべき報いを受けながら罪を悔い改めている彼は、私と共に楽園にいると、彼に罪の許しをお与えくださったんです。私たちの主イエス・キリストはどんなに深い悲惨な罪を犯したとしても、どんなに悪しきことを行ったとしても、この彼のように真実に悔い改める人、救いを求める人に罪の許しをお与えくださいます。今日御子を十字架につけ散々侮辱していた人たちであっても、この後彼らが自分の罪を認めて悔い改めるなら、イエス様は彼らにも憐れみと慈しみを注いで許しをお与えくださるんです。受難週を迎えたこの時、私たちは今日の一人の犯罪人のように神様を恐れていきましょう。自分の姿を見て、どんなに深い罪があったとしても、過ちを行ってしまったことがあったとしても、その自分の罪や過ちを素直に認めていきたいと思います。そして悔い改めるべきことを心から悔い改め、私が受けるべき報いがあればそれを受けていきたいと思います。イエス様はその人と共にいてくださる。その人に罪の許し、その大きな恵みをお与えくださいます。これこそ私たちに与えられている福音です。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子の十字架を通して深い人の罪を覚えます。それとともに罪人に対するあなたの深い憐れみと慈しみを覚えます。どうか私たちは自分が罪人であることを忘れることがありませんように、ますます私の罪を知り、そしてますますあなたのその大きな恵みを知ることができますように、一人一人を導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。私たちを守ってください。世の罪を除く神の子羊。私たちに平安を与えてください。 全能の父なる神様、深い慈しみをもって一度招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは報告をいたします。先週はコロナに感染し不在にしてしまいました。私を含め教会に出席された10名の兄弟姉妹方の一次感染者があったと思われ、安全を保つために今日までインターネット礼拝を推奨することになりました。次週は通常通りの礼拝となります。皆様のご心配またお祈りをありがとうございました。そして今日の第二礼拝で新年度の役員に選ばれた7名の兄弟姉妹方の役員認職式が行われます。認職される役員の方はご出席ください。また皆さんも兄弟姉妹のために覚えてお支えくださいますようにお願いいたします。そして第二礼拝後臨時の教会懇談会がありますので、教会はオンラインまた礼拝堂にお集まりください。そして今日から受難週です。木曜日には聖晩餐礼拝が午後7時から行われます。そして連投感想文がまだの方は今週中にご提出お願いをいたします。そして聖書中毒表を作りました。事務所の前に置いてありますのでどうぞご活用ください。今年度もぜひ1年を通して聖書の言葉に直接触れ聖書を一読することをお勧めします。以上報告を終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。